お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ヘイト、憎しみとは何でしょうか。ポッドキャスト SBS エグザミンズ、これからのエピソードはシリーズで憎しみについて、社会を分断しようとする力は何なのか、そして社会的結束を守るためには何が必要なのかを考えていきます。その最初のエピソードとなる今回、憎しみを生み出す原因と憎しみがもたらす影響について考えます。ニック・ハスラム教授はメルボルン大学で心理学を教えています。憎しみとは誰かを強烈かつ永続的に嫌悪することです。憎しみはその人が属している集団から影響を受けて生まれるもので、ある人の本質が邪悪であるとか不道徳であるとか、そう感じる感覚に基づいています。ハスラム教授は続けます。憎しみは自分が他の個人や集団の手によって不当に理不尽に苦しめられたという思いがその基盤となっています。そしてそれが感情を高ぶらせ、慢性的な怒りや軽蔑、攻撃性や敵意となることが多くあります。そしてその感情が行動を起こす動機となり、何らかの形で行う復讐や距離を置くこと、または何らかの形で憎む相手が苦しむのを見たいと願うこともあります。ハスラム教授でした。それでは憎しみはどうやって生まれるのでしょうか。そして私たちは皆その憎しみの影響から逃れることはできないのでしょうか。ディーキン大学の社会学の准教授で、複数の研究所が参加するタックリング・ヘイト・ラブのディレクターマッテオ・バガニ氏は、偏見を持つことはかつて私たちの祖先にとって重要な社会的ツールだったと語ります。人間は何千もの世代にわたって小さな集団の中で暮らし、厳しい環境の中で狩りをして食料を集め、自分が生きるか死ぬかは所属するグループとうまくやれるかにかかっていました。よそ者はグループに暴力をもたらし、貴重な資源を奪っていくかもしれません。そのため私たちの脳は、誰か見た目が違う人を見ると瞬時に危険だ、逃げろと警告するのです。ですがもちろんそこに対応策はあります。私たちの脳には前頭前皮質と呼ばれる部分があり、そこで感情的な衝動を抑えることができます。バガニ氏でした。私たちは狩猟と採集の時代に今生きていませんが、私たちの多くにとってオンラインコミュニティやソーシャルメディアがより強い憎しみへと向かわせるその窓口となっています。シドニーにあるエシックスセンターの哲学者ティム・ディーン博士はこう語ります。
Posts that are angry or outrageous,
怒りや憤り、何かしらネガティブな感情を表す投稿はポジティブな投稿よりも広く拡散されます。これがエンゲージメントであり、ソーシャルメディア企業にとって良い収入源となっています。博士は続けます。それによって私たちは人を非難し、ネットに接続して声高に主張を叫び、モラルパニックが生まれるその土壌を作り出すのです。ディーン博士でした。モラルパニックが与える影響は大きいと博士は続けます。私たちが自分たちで世界と関わり理解しようとすることを妨げます。人々の世界との関わり方、人々が持つ世界観がそれぞれ異なることを理解しようとするその試みを妨げることにつながります。ディーン博士でした。今から5年前の2020年、エリン・ウェイ・アイ・チュー氏は新型コロナウイルスのパンデミックに関連した人種差別について、アジア系オーストラリア人の経験を調査しました。中氏は、彼女のコミュニティに対する無知と憎しみは、知らないままに発信される誤った情報、そして故意に発信される誤った情報、ミスインフォメーションとディスインフォメーションによって強まったと語ります。アジア系のバックグラウンドを持つ多くの医師が自分の経験をソーシャルメディアで語りました。その中には、患者から治療を拒否されることもあったとありました。本当に中国人なのかどうかは関係なく、ただ彼らが中国人のように見えるからという理由でです。中氏でした。中氏はアジア系オーストラリア人の擁護団体 エイジアン・オーストラリアン・アライアンスの共同設立者です。人は自分が憎しみの対象となってしまうことで、まるで自分がこれからもずっとよそ者であるかのように、自分の文化的なアイデンティティに居心地の悪さを覚えるようになってしまうと続けます。
That's where you get people who try to distance themselves.
そのために中国人であること、アジア人であることから距離を置こうとする人が出てきます。恥ずかしいと思うからです。オーストラリア社会で受け入れられる唯一の方法は、彼らに同化し、彼らが憎む中国人のすべてを憎み、自分自身の文化的なバックグラウンドさえも憎むことだと考えているのです。中氏でした。中氏は、オーストラリアは全体的に寛容な社会であるとしつつも、特定の憎しみはその中で許容されていると続けます。昨年のボクシングデーのクリケットの試合では、インドがプレーしていたとき、観衆がビザはどこだと叫びました。多くの人はそれを問題視しませんでした。それは人種差別でも憎しみでもないのだということなのです。中氏でした。ヘイト、憎しみが何かという考え方が人によって違うこと。ここが厄介で難しいところです。ハスラム教授は、すべての人が憎しみに対して同じ考えを持っているわけではないと語ります。多くの調査によると、ある現象を憎しみによるものだと捉える傾向が他より強い人たちがいることが分かっています。人種差別用語が使われることに敏感で、それは本質的に憎しみによるもので暴力的であると考える人もいれば、あまりそう考えない人もいるのです。ハスラム教授でした。エシックスセンターのディーン博士は、他者への怒りについては私たちはそれを正当化することができますが、憎しみと怒りを倫理的な面で捉えた場合、重要なのは私たちがそれらに対してどう反応するかを自分で決められることだと語ります。リン博士は自分の中で憎しみが生まれてしまうその前に自分に問いかけることのできる質問があると続けます。どうすれば他者の視点に立つことができるのか、オープンな姿勢で好奇心を持って理解するためにどう耳を傾けることができるのか、そうすることでそもそも憎しみが生まれる可能性が低くなりますし、またそれにどう反応するかについても心配することが少なくなります。ディーン博士でした。 SBS エグザミンズのニック・ズンボリーズによるエピソードを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞くにはポッドキャストアプリ SBS エグザミンズ日本語、または SBS ジャパニーズのウェブサイトsbs.com.au/japanese からどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。